ととのう心理学ラジオへようこそ。この放送は、公認心理師の春亀が AI と共に作成し、内容をチェックしてお届けしています。依存症の地図を描くシリーズ、第7回目のテーマは、窃盗症です。専門用語では、クレプトマニアと呼ばれます。万引き、と聞くと、単なる犯罪行為であり、お金が欲しいから、あるいは、節約したいからやるのだろう。と思われるかもしれません。しかし、今日お話しするのは、お金を持っていても、たとえ数百円のお菓子であっても、盗まざるを得ない人たちの話です。今日の結論からお伝えします。クレプトマニアの本質は、物を手に入れるという利益目的ではありません。張り詰めた心の緊張を、盗むという行為によって、一瞬だけ緩める、誤ったストレス解消法です。そのため、反省文を書かせたり、厳しく罰したりするだけでは、根本的な心の緊張が解消されないため、再犯を防ぐことが非常に難しい病気です。まず、通常の万引きと病気としての万引きの違いについてお話しします。アメリカ精神医学会の診断基準 DSM-5TR では、窃盗症の特徴として、個人的に使うためでもなく、金銭的な価値のためでもないのに、物を盗もうとする衝動に、抵抗できなくなること、と定義されています。当事者の多くは、盗む直前に、張り裂けそうなほどの緊張感や不安を感じています。そして、盗んだ瞬間に、まるで深呼吸をした時のような快感や解放感を覚えます。しかし、その直後に激しい罪悪感に襲われます。つまり、盗品が欲しいわけではなく、盗むというプロセスによって、脳内のパニックを鎮めているのです。ここで、この病気の理解を深めるために、重要な事実をお伝えします。この窃盗症は、摂食症群、一般的には、摂食障害として知られている病気との関連が、非常に強いことが分かっています。特に、食べては、吐くことを繰り返す過食症の方に見られる心理と、クレプトマニアの心理は、よく似ています。どういうことかと言いますと、食症の方が、食べ物を詰め込んで吐き出すことで、体の中の悪いものを出したようなスッキリ感を得るのと同じように、クレプトマニアの人も、万引きという行為を通して、心に溜まったドロドロとした感情を、外に排出しようとしているのです。実際、クレプトマニアの患者さんの中には、摂食症の治療歴がある方が少なくありません。彼らにとって、万引きは、言葉にできない寂しさや、怒りの代償行為であり、心のバランスを保つための、悲痛な手段なのです。では、この厄介な衝動と、どう向き合えばいいのでしょうか。ご家族や周囲の方への対策として、最も重要なのは、ただ叱責するのではなく、医療と司法の両面からアプローチすることです。もし家族が万引きで捕まったとき、再発を防ぐために必要なのは、厳しいお説教ではありません。なぜなら、本人は、誰よりも自分を責め、もう二度としないと誓っているからです。それでもやってしまうのが、この病気の恐ろしいところです。必要なのは、その背景にある生きづらさを治療するための専門医療と、万引き依存症に理解のある弁護士などの専門家のサポートです。最近では、赤城高原ホスピタルのように、窃盗症を専門に扱う医療機関や、自助グループも増えています。刑罰で恐怖を与えるのではなく、なぜ盗まなければ心が保てなかったのか、その理由を一緒に探る治療的な関わりこそが、再犯防止への近道です。本日は、クレプトマニアの心理的背景についてお話ししました。おさらいしましょう。クレプトマニアは、利益目的ではなく、心の緊張を緩めるための病的な習慣です。摂食症など、他のメンタルヘルス不調と深く関わっています。刑罰だけでは、治りません。医療につながり、心のケアをすることが、社会的な信用を取り戻すための唯一の方法です。最後に、自分の手癖の悪さに絶望しているあなたへ。あなたは犯罪者である前に、助けが必要な患者さんかもしれません。盗むことでしか埋められなかったその心の穴は、適切な治療を受ければ、別の方法で埋めることができます。手遅れになる前に、どうか、専門家のドアを叩いてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。それではまた次回。